週末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚ぐるくんのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするぐるくんラジオ、略して
ぐるラジ。
今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは。ぐるくんラジオ、略してぐるラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティの楠木と
ベッチです。
はい、令和最初の放送ということになっております。
使いましたね、
はい、必ず言わなきゃいけないやつですね、
うん、必ず言っちゃうやつですね、
はい、言語も変わりまして、うん、この新しい令和の時代もぜひよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
今日最初のコーナーはいつものグルスポでございます、うん、はい、でトークテーマがですね、ゴールデンウィーク外出するしないってもう後半になってきましたけど、
ね、
皆さんのゴールデンウィーク事情を、うん、お伝えいただければなと思います。
はい、
で後半ですね、うん、新コーナ ー,
新コ ー, ナー、
前の企画会議で決まりました新コーナー、グルドラ、
グルドラ
ことグルグルドライブ、うん、はい、もう迷ってる感すごいね、グルグルドライブ、
ね、あの方向音痴の2人っていうのもあるんで、
そうだよ、ね、
合ってますよこれは、
合ってる、ね、うん、でこれ普天間編をお送りしたいと思います
、はい、
ツイキャスでのコメントお待ちしております。
はい、グルくんラジオ、略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャス、リスラジでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルくんラジオ、ハッシュタググルくんラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルくん .沖縄、メールアットマークグルくん .沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。最初のコーナー、グルスポのコーナーです。まずはサッカーからいきたいと思います。
はい、
この間ですね、町田とのホーム戦だったんですけれども、
はい、
あの前半3分にあの富所のクロスに増谷がヘッドで合わせて先制をしたんですよ、
うん、
3分に、
うん、
早い、
うんうん、
ただ、うん、この後結構あの町田に押されて押されて押されて、
ええ、
あの最終的に後半83分に町田に決められてしまって引き分けとなりました、
はい、あ、そうなんですね、
うん、ただね、あのもっと失点してもおかしくないぐらい押されてる試合だったので、うん、まあ、あの引き分けで勝ち点1取れたのは奇跡的だったのかなっても思います。うん、でですね、4月は勝利なしっていうことでね、順位は7位になっております、ね、
はい、
ずっと負けなしだったのにっていう、ね、最初の序盤を考えるとちょっとね物足りないかなと思いますが、
負けはしないけど勝ちもしないになってしまってるわけですね、
はい、ただホーム負けなしの記録は27に更新しました、
はい、
ということで野球の方お願いします、
はい、野球もね、いいことしか言わないわけですけど、うん、平成最後の試合を勝ちまして、
うんうん、
はい、この日は他のチームは全部デーゲームで、ナイターがですね阪神戦だけ、うん、阪神広島だったんですけど、ここ勝ちました、
うん、
で令和最初の試合も勝ちました。
すごい、
はい、なので、うん、優勝するんじゃないかなって思ってます。私は、はい、これは幸先のいいスタートで、
いいですね、
負けの負け、今日は勝ちました。
お、
はい、ちょっと今日はね見てなかったんですけれども、
うんうんうん、
勝ったという情報を、ね、得まして、
うん、
非常に嬉しい気持ち、さよならかなって勝ったみたいなので、うん、非常にいい気分になっております。このまま野球の方も頑張っていきたいと思いますので、阪神ファンの皆様どうぞメッセージよろしくお願いいたします。
最初のコーナーの前にツイキャス行きましょうか、
はい、
長谷川さんからこんばんは、大山よかったねということでメッセージ来てます。あ、そうだ、
全然見てなくてですね、
うん、
よかったんだな、うん、嬉しい、4番がいいっていうのは嬉しいですね。
後からスポーツニュースでね、
はい、ゆっくり
振り返りを、
はい、ゆっくり見たいと思います、うん、どうせまた中継見れると思うんで、はい、ゆっくり見たいと思います、う
ん。かっちゃんさんからベックスこんばんはということで、
こんばんは、
うん、今夜ベックスバージョンですね、うん、今日大山のさよならだを生で見てきて、
お、さよならが大山だったんだね、うん、最高だね。
ツイキャス配信してましたわっていうことで、
もういいな、生で見たんだ、嬉しい
ねえ、いいゴールデンウィークですね、
素晴らしいですね、
はい、はい、というわけで本日の、うん、はい、トークテーマゴールデンウィーク外出するしないと、はい、いうことでね、うん、トークしていきたいと思います、
はいはい、
でまずはメッセージ届いてますのでご紹介したいと思います。ドサンコグルクンさんから、はい、さーい、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。前回の最後のトークテーマの発表の時に僕は出かけますよって即答しそうでした。こちらは春の花が咲いているので毎日あちこちへ出かけています。今日は高速バスに乗って200キロ移動しました。それでは良い週末をということでメッセージいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、
200キロって ね、
なんか春の花って聞いて、うん、あ、今って季節春かっていうのを感じましたね。
そうだよね、もう沖縄にいると季節感が謎すぎてね、
そうそうそうそう、
もう今どこを生きてるのかが分からなかったりしますから、うん、
ちょっとね今びっくりしましたね。あ、そっか、夏じゃなくて春だっていう。
夏ではないっていうね、うん、日本には春があるんですよ、
うん、
琉球にはどうか分かりませんけど、うん、日本にはありますね。
九州に住んでたはずなのに忘れてましたね、うん、いやでも200キロ移動ってもアクティブですね。
そうね、
うん、
想像がつかん距離ですよ、
うん、
やっぱり那覇から名護でだいたい70キロぐらいでしょ、
うん、
そう考えるともうどんな距離よってね、
すごい、
さすがは北海道って感じよ ねこの移動距離が、
う
ん、
沖縄だと距離足りないっていう、足りてない、200キロ行こうとしたら
足りてない、折り返そうみたいになっちゃうからね、
うん、すごいな。ぜひね行ったところとか教えてもらえたら嬉しいですね。
ゴールデンウィークらしいこの、うん、なんでしょう、旅のお話ですよね、
うん、
嬉しいですね、
うん、はい、ということで楠木さんはゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。
ですね、
10連休、
ちょっと実家に帰ったりはしてたんですけれども、うんうん、基本的には特に何もせずですね。
あ、そうなんですか。
家のことすらせずですね、うん、それに対してなんかちょっとね片付けしようかなとかも思ってたんですけど、うん、結局だらだらゴロゴロしてしまうというね、
うん、
オチでございまして、
いやでも贅沢な時間の使い方じゃないですか、
まあ、そうですね、だらだらが一番、何もしないっていうのがね、うん、一番贅沢ですけど
ねそうですよね、うん、もう私はですね、
はい、
家から本当に外出せず引きこもり状態だったんですけれども思いつきで、うん、断食ファスティングを、
ほうほう、
うん、2日間だけの断食、うん、
あ
なんで初日は酵素だけ飲んで、
はい、
うん、3食、
うん、
であとは水を 2.5 リットルぐらい飲んで、
ほうほうほう、う
ん、で翌日は朝だけ酵素、
うん、
で昼夜は回復食っていう、うん、
あ急に食べたらダメだからね、
そうですそうです、うん、なので2日間だけやってみたんですけど、ほうほう、体重が3キロ落ちました。
え、2日で3キロ、
うん、
これはすごいね、
うん、驚きの、
ちょっとめっちゃやりたいよねこれ、
うん、2日ファスティングやってその後もスルスルって落ちて、
うん、
その後の落ち方がすごかったんで、
う
ん、
じゃあやっぱり体が綺麗に立っていってるのかもしれないですね、
うん、そうなんです、うん、なんで引きこもりつつも健康を意識した過ごし方をするっていう、もうよくわかんない
よくわかんない、
うん、ゴールデンウィークをしてみましたね。
運動はせんのかい
って、ね、運動はしてないですねはい、ということで、かっちゃんさんから、はいはい、友達から3日連チャンのチケットもらったので、うん、昨日は広島カープに囲まれながら応援してました。
あ、
明日も甲子園ですわ、はい、ということで来てますね。
明日も絶対勝ちたいですね。
うん、勝ちたい、
常に勝ちたいからね、
うん、いや負けてほしいなんて思うファンはいないですから ね、
やっぱり甲子園でね、うん、ホームで勝たないとダメなんですよ、
うん、
どうしてもね、
うん、
ぜひ頑張ってもらいましょう明日も。
はい、ということで、うん、長谷川さんからはゴールデンウィークも仕事ということで、
はい、あ、うん、もうね10連休10連休と騒いでますけど、うん、世の中の人はお仕事してる人もかなり多いですよね、うん、
だって誰かが働かないとやっぱりね、うん、開けてられないお店とかもあるわけで、
そうそう、逆に10連勤の人が出てるわけでしょ、うん、今この10連休、
ね、そうですよ、足りない人のためにっていうのもあると思うので、
うん、 こう考えるとね、働き方改革とはって思うけどね、う
ん、ねえ、なんかね、休めない人も出てくるし、なんか分割して休み取りたいよねっていう人もいるでしょうね、中には。
やっぱり10日間が長すぎたりとか、うん、結局もう子供とかも家にいたりしたら、うん、結局ね、働いてるお母さんとかは休めないとかね、うん、結構ありますよ。
子供をね、ちょっとね、どこかに連れて行かないととか考えるけど、渋滞に巻き込まれちゃうとかね、
ちょっとね、うん、イオンに行こうかなってなるわけですよ、
うん、でもイオンも混むんですよね、
そうなんですよね、
これは外出大変ですよ ね、
外出しないわけにもいかないところがね、うん、結構辛いところなんですよね、ゴールデンウィークね。
そうですよね。
でも那覇はあれでしょ、那覇ハーリーなんでしょ、うん、今、うん、
だからなんか今日ね、スタジオに向かう間全然道が混んでなくて、
うんうん、今日空いてましたね。なんか渋滞とかどうなってるのかが分からなかったから、うん、不安な気持ちで、うん、まあ、家出たんですけど、スイスイでしたね。
なんかね、もう普段の金曜日よりも空いてるぐらいの、うん、
普段の金曜日空いてた、うん
うん、驚きの渋滞のなさ。
本当ですよ。普段より早く着くって何なのと思って、みんな、
みんなどこ行ったのっていう、ね、北部行ったり、うん、ね、ハーリー見に行ったりとかしたのかな、
うん、ね、なんかここの人通り自体もさ、なんかちょっと少ない感じしませんか、
う
ん、
そう、いつもだったらもっとね、人が通ってるんですけど、うん、それも少ないし、
沖通りも少ないですよ、うん、人、
ね、もしかしたらツイキャスの皆さんもどっかお出かけで、なんか今日はね、少ないかもっていう感じもありますね。
あ、うん、そうか、ね、そうか、
皆さんやっぱり、
まあ、連休ね、もう後半になってきましたからね、うん、逆に今日あたりからちょっと休めるとかね、うん、後半休めるっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。
うん、やっぱり沖縄渋滞とかを考えるとなかなかね、
うん、そう、やっぱり電車で移動というわけにいかないですからね。
そうですよね、
まあ、モノレールがね、うん、まあ、来年のゴールデンウィークはもうモノレール開業、うん、ね、延長した部分が開業しますから、うん、そしたらまた少しは、
うん、
浦添ぐらいからこう高速に乗って移動とかができて、うん、あの辺からレンタカー借りてとなると、うん、那覇市内はますます空くという可能性もありますよ。
あ、そうですね、うん、それはありがたいかも、
うん、そう、渋滞緩和にはね、あのレンタカーを那覇市外に出すというのは非常に意味があると思うので、
うん、
まあ、結構広い交通広場もできますしね、
うん、なんかもう日本全国の中で一番レンタカー屋多いんじゃないかって私思ってるんですけど、
そうじゃないかな、
うん、どうなんだろう、
なんかちょっとした空き地かと思えばレンタカーの基地だったり、
そうそうそ
うそう、なんか歩いていて見たら車が何もない空き地と思ったら次の日には車で埋まってたりとか、うん、怖い、
ありますね、
何ここって。
なんかもうこの時期はもうレンタカーしか見ないぐらい、
うん、
止まってる駐車場に止まってる車もレンタカーだし、
そうなんで
し
ょうね、
道走ってるのもレンタカーだし、
前も後ろもレンタカーだったりして、
うん、ね、
まあ、ちょっとレンタカーもね、危ない運転が多いから、うん、ちょっとドキドキしますけどね、
やっぱりね、観光地慣れない道走りますからね、
うん、やっぱり、うん、ゴールデンウィークね、いつも大きい事故が、ね、うん、全国的に起こるから、うん、やっぱりね、交通渋滞も起こりますけれども、うん、交通安全にはね、十分気をつけてほしいなと、
うん、
最近も特に思いますね、いろんな事故が、
もうね、10連休あるんで、ね、ゆっくり運転するっていう気持ちもゆっくり落ち着いて、
だから分散してね、うん、1箇所で固まってみんなが動くから混むんであって、うん、ちょこちょこ分散ができれば10連休もなかなか意味があるかもしれないですよね、
うん、そうですよね、うん、というね、うん、パーソナリティは完全に引きこもりっていう、
そうそう、もうね、こういうトークテーマをする割にネタがないっていう、ね、うん、外出てないから、
うん、驚きのネタのなさっていう、
そうなんですよね、本当にね、観光地の一つなんかまず行かないですからね、うん、まあ、でも沖縄県民は行かないでしょ、そんなには、
うんうん、沖縄県民ってみんな何してるんですかね、
本当にね、
うん、それが知りたい。
みんな家にいるのかしらね、
みんな家にいるのか近場にのみ行って徒歩で行ける県内とか、
うん、まあ、今日は金曜日でもあるし、うん、飲み屋とかには行ってる人はいるでしょうね、う
ん
う
ん、みんなどこ行ったんだろうな、
あとシーミーがまだある
よ、あ、そっかそっかそっか、シーミーがまだありますね、うんうん、
ちょっと昨日用事でこう実家の方にいたんですけど、うん、実家の近くとかを通ったら、うん、結構お墓がね、墓地のところを通ったりするんですけど、うん、すごいやっぱりまだいましたよ、お掃除したり、平日だったけれども車結構あって、まあ、連休中にやってしまおうと、
やっぱあれですよね、ゴールデンウィークの方が県外にいる親戚とかも来れるので、
うん、
調整がしやすいですよね、
いいか
も
ね、
みんなの、
でもあのシーミーっていうのは、うん、まあ、だいぶ後半じゃないですか、今シーミーシーズンの、
うん、
あまり遅くやるとなんか良くない らしくて。
そうなんですか。
なんでっていうのを聞いたら、うん、なんか隣の墓はもう来てるのに、うちはまだかいて、ご先祖が拗ねると。
拗ねちゃうから、まずいっていう。う
ん、まずいって。なんじゃそれって思いましたけどね。
うちちょっとまだ盛り上がってないよっていう。みんな顔見せに来いやっていう。
と思いながら、ご先祖を待ってるのか。まあ、それ機会にみんなが集まるっていうことにね、意味があるでしょうからね。みんなで集まって、こう、その親戚のね、輪が。うんあるっていうことが大事ですからね、
うん
まあ、ご先祖もご理解いただけるでしょ
う。うん。ということで前半はゴールデンウィーク外出するしないお届けしました。
じゃあ新コーナーぐるぐるドライブぐるドラ
ぐるドラ、
はい、のコーナーです。これはね、はい、ドライブ企画ということで、うん、あまりバスね路線バスの旅っていうコーナーありますけれど、うん、バスで行きづらいところとかね、うん、車を使ってちょっとドライブがてら見に行こうということで、うん、今回はそんなに遠くないとこ行こうということでですね、うん、普天間宮に行ってまいりましてですね、はい皆さんもご存知と思うベッチさんが、ね、御朱印集めていらして、うん、その影響も受け私も御朱印を集め始めてですね、うん、御朱印もいただきたいということで、はい、普天間宮に行ってまいりました、うんはいじゃあ普天間宮の、ね、ちょっと内容というか、うん、ことを簡単に説明させてもらいますと、
はい
まあ、琉球八社という、ねうん、神社の一つで創建は普天間宮の洞窟に琉球の古神道神を祀ったことに始まっており、
うん、
あとですね、第一尚氏の聖金福王から聖太久王の頃に熊野権現と合祀したというふうに伝えられている神社ということです、うんうん、でこれ実はですね他にもいろいろねこの話はあるみたいなんですけれども、
はい
首里の、ね、東原というところに女神が出現されて後に普天間宮の洞窟にこもられたという伝承もあるそうなんですね、
うんうん、
で昭和20年戦時中はですねこの御神体を糸満の方に、ね、ちょっと避難していただいて、うんまあ、戦後にですねあの辺りはこう占領されているので、具志川村、まあ、現在うるま市ですね、うん、の方に仮の宮を建てて祀った後に、返還米軍より普天間のこの境内の土地が返還されてからの昭和24年2月に元の場所に戻られたというこの戦争をね、
うんうん、
越えてきたという経緯があるそうですが先ほどからねちょっと洞窟と言ってますが、うん、普天間宮のまあ特徴としてはね洞穴があるわけですよ、
うんはい、
で全長が280メートルの、
うん
洞穴で、まあ、入るところ洞口が2箇所あって、うん、大きな広場が3箇所あるとで過去の水流の痕跡を示す洞穴の地というのを見られますということで、
うんうん、
あと、ね、地形とか地形史を、ね、知る上でも非常に貴重な資料ということになっていて、
うん
東洞口付近には遺跡があるとで沖縄貝塚時代の前期後半難しい、うん、以降の、まあ、約3000年前もう気が遠くなる、ね、
3000年前
の遺物がもう多数発掘されている場所ということ でして、ね
うん
はい、こちらの方がですね平成3年に、宜野湾市の文化財、うん、名勝というふうに指定されているという洞窟があってこの洞窟を見たいと、
うん
いうことでね、
はい、
行ったわけです、
うん
まあ、行きましてまずは御朱印をいただこうということでね
はい、
はい、クスノキは御朱印をいただいたんですが、はい、ベッチさんが持っているのはちょっと日付を見ていただいたら分かる通り先日もらったものではないんですよねはい、
なのでちょうど取材日の1年前にいただいた御朱印です、うん、なのでバス旅で1回普天間宮ご紹介してるんですけれど、うん、その時にいただいた、うん御朱印になります、
うん、じゃあ、うん、お前どうしたとね、うん、しのぎどうしたと、
うん、
忘れました
そうで今日 1時間前に私は御朱印忘れないでねっていう話を楠木さんにして忘れてます。
忘れてますね。
本当に
本当にね、うん、すいません。
念のため私は御朱印帳持ってきたら活躍するっていう、
うん、もううっかりしておりました、はい、でここを、まあ、御朱印いただくときにね、うん、こう中に入って待っていて、まあ、いただいたんですけど、その後に、はい、まあ、洞穴にとにかく行こうということで、うん、ぐるぐるしてましたね、うん、車ではなく歩いてぐるぐるしてました。
どこかなどこかな入り口はっていう、
入り口が分からなくて、そう
全然分からなくて、
分からないんですよね、うん、裏側に回っていったら逆に出口らしきものを発見するんです
よね。そうそうそうそう、
あれもう入れないんじゃないとかね、うん、適当なこと言ってたら、そうそう、あの社務所か、うん、あちらの方に受付をすると案内していただけるというシステムというのを知らずに行きまして、うん、大きく書いてましたよね、しっかり
しっかり書いてあったのに、なぜか2人とも見落とすっていうやらかしっぷりを、うん、
受付って書いてあるのにね、うん、受付にこう名前をね書いて、何人っていう風に書いて、少し待つと中からこのね、なんでしょう、あの巫女さんか、巫女さんが出てきて、なんとかさんなんとかさんとこう名前呼んでいただいて、あのご案内しますということで行ったら、もう絶対ここ入っちゃダメだろみたいなね、しっかり鍵が閉まってるような、扉に案内されまして、
はい、
そこから入って、ただその行く道にね、このほら、なんだろう、遺跡から発掘されたものらしきものみたいなものね、展示がされておりまして、でそれを見ながら行くと、まあ、洞穴に出てここでお参りができると、ちゃんとお賽銭箱もあったりしてね、そしたら あとはご自由に的な感じで巫女さんがね、
そう
戻られるんですよね。
もう先に帰っちゃうんですよね、置いてかれちゃって、
そうそう、これ勝手に歩いていいのかもわからないし、
そう
どうしたらいいんだろうっていう、ちょっとねあわわわってなりながら、
本当にわからなくて、
でもなんとか、まあ、大丈夫だろうっていうところをこう歩いたりしながら、行ったらやっぱり案の定ね、さっき裏側から見た出口が見えたりして、
出口だと思いながら、
やっぱりそうだって思いながらね、
下調べしてますから一周、
そう、外観見てからね、
そう
私ああいった鍾乳洞というか洞窟行ったことがなかったんで、ちゃんとはなんかすごいなって思って見たけど、まあ何かちょっとなんか神秘的というか、少し不気味というか、なんというかわからない、ちょっと違う次元に入ったような感じになりましたね。
一箇所ちょっと水が、あの雫が落ちてるところ、あそこになんかちょっとだけ草が生えてて、なんか生命力の強さをあの中で感じましたね。他も何も生えてないのにそこだけやっぱ水があるので、
そうなんかここだけやっぱりなんか生命があるというようなのがね、綺麗にね、緑が
そう鮮やかで、綺麗でしたね、光も当たらないのに、
そう、たくましいですよね、
本当になんかね、ちょっとだけあのライトが照明があるんで、多分それを頼りに育ってるんでしょうけど、
ところどころちゃんとライトもあるのでね、危なくない明るさは保たれているので、
全然足元も不安定とかじゃないので、
ただやっぱりこうね、あの滑ったりという危険はあるのでね、中は静かに歩いてお参りをしていただきたいなと思うんですけれども、まあ、その時は3組ぐらいですね、私たちが入った時はね、であとはもう自由に帰っていくスタイルで、あのこのドア開くんだろうかと思いながらよく読みながらね、きちんと開いて速度に出ていったっていう感じだったんですけれども、まあ、こちらの方ですね、あの勝手にはもちろん入れませんので、なんか迷ってる人結構いたんですけどね、社務所の方にお問い合わせいただければ、まあ、覗いていただければ受付がありますので、そちらの方を見ていただければなと思います。あとですね、オリジナルの御朱印帳もありますので、ここから御朱印スタートということもできますからね、興味のある方は、まあ、普天間宮に行ってみてください。以上、グルドラでした。はい、エンディングのお時間であっという間でございましたね。はい、グルクンラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、 写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。さて次回のグルクンラジオ、略してグルラジオ、トークテーマ、あなたの好きなアイスクリーム。
アイスクリーム、
はい、好きな ね、ブランドでもいいですし、うん、フレーバーでもいいですが、うん、教えてくださいね、うん、画流操作がございます。ちょっとアイス関係で画流操作やっていきますのでね、うん、ぜひアイス関係コメントいただけるとありがたいです。メッセージお待ちしておりますね。
はい、
うん、まあ、ゴールデンウィークもそろそろ終わりでございますけれども、
終わっちゃいますね、あっという間、
うんうん、ね、次回はね、もうみんな疲れた感じの連休明けの放送になるかなと。
多分パーソナリティはダラダラしてるので、
そうそうそうそう、うん、ダラダラして仕事大変だなと思いながら、また次の金曜日がやってくるということになっております。はい、次回5月10日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手は楠木と
ベッチでした。
さよなら。
さよなら、また来週。